今月のグローバルトークのコーナーにはネパールからの留学生アダル・ラミチャネさんをお迎えしています。アダルさん、おはようございます。
おはようございます。
アダルさんには、昨年の震災直後から何度も実はこのデート FM に足を運んでくださって、外国人の皆さんへの生活情報を英語でお伝えいただいたので、本当にあの説はありがとうございました、はい、お世話になりました。
はい、
で、アダルさんはもう2010年から仙台市の災害時言語ボランティアとして、活躍なさってるんですけれども、
はい、
まさに震災時に立ち上がった仙台市の災害多言語支援センターで、震災の当日から、当日の夜から、
そうですね、
ですよね、
はい、
はい、活動をしてくださったということで、それこそ英語の方、中国語の方、はい、それから韓国語の方と、まあ、チームを組んで避難所を回って、
はい、
まあ、それぞれ皆さん不便を感じていることは何かとかということを聞いていらしたそうなんですけども、
はい、
どんな感じだったですか？
そうですね、最初いろんな避難所を回って、うん、で、
はい、
で、まあ、避難所もちょっと私も知らなかったんですけれども、その避難所もいろんな避難所があって、電気がついている避難所もあったんですよね。ちょっとびっくりしたんですけれども、で、そのそれソーラーパネルとかなんかで、
そうなんですか？そうです
ね、五つ橋とあとその向かい側の小学校ぐらいにあって、
は
い、それによってそのやっぱりニーズが違ってたということがすごくあって、
は
あ、でその最初の電気がない、何もないところはやっぱりその水が足りないとか、もう水全部使っちゃったとか、はい、あとそのちょっとご飯とかもあんまりない、自分のそのクレームとか、あと布団とかちょっと子供がいるからちょっと、なんかその布団とかなんかできないのかなというふうなこととかもあったんですけれども、で、まあ、それをその運営している人たちに伝えたりとかしましたし、はいはい、で、あとはそのちょっと電気ついてるとこ行きますと、やっぱりWi-Fi とかないのかなというふうな、
なるほど、
はい、パソコン持ってるんだけど、さっきから Wi-Fi の言ってるんだけど何も返事くれないんだよみたいな感じのことを言われたことがありまして、でその時はちゃんとやっぱりその運営している人が、
うん、
まあ、多分他の避難所行ってなかったからかもしれないんですけれども、うん、他の避難所はやっぱり電気とかはないから、この避難所だけ電気あるんだよみたいな感じのことをちゃんと伝えたら、後でまあ大丈夫になったんですけれども、
ああ、なるほどなるほど、はい、
そうですね、だからちょっとそういうことがありましたね。
そうですね、はい、実際に避難所を運営なさった方のお話を伺う機会があったんですけれども、
はい、
外国人の方っていうのは日本人の目から見ると、まあ、ゲストっていうかお客様のような形でいわばいて、
はい、
まあ、自分たちが望むものがこう全て手に入るっていうふうに勘違いなさっていたっていうことをおっしゃってる日本人の方いらしたんですね、
はい、
でもやっぱりそもそも避難所がどういうところで、
はい、
でしかもそれを運営している方がどういう方々なのかっていうことを多分外国人の方ご存知なかったんだと思うんですよね。
はい、そうですね、はい、
ね、まさにその決してプロの人がやってるわけではなくて、
はいはい、
町内会の人だったり学校の先生だったり、
はいはい、
そういう方々が運営してるっていう、まあ、そもそも避難所に関しての知識がなかったところで、
はい、
おそらくこういろんな食い違いが双方にどちらにもあったんだろうなっていうふうに思うんですよね。
はい、
で、
あと多分ですけれども、今ちょっと思い出すと、そのやっぱりその Wi-Fi が欲しいという人がいて、
はい、
でその人が行った時に、
はい、
その運営している日本人の方はそれに対して何も言わないことがあったみたいで、でもそうですね、あとはまあ、多分その避難所がどういうところかを外国人が知ってほしいというところもあって、
はい、
その普通の人が運営しているということを知ってほしいというところもあるんですけれども、でもそれに対してやっぱりその日本人の方々がちゃんとまあストレートに、まあ、言った方が多分その人、後で私がそのストレートにいやこれはないんだよ、はい、他のところはないからみたいな感じで言ったらまあ普通に大丈夫でしたので、
なるほど、
多分それちょっとストレートに言ってもよかったのかなって思ってたんですよね。
ちゃんと説明を
そうですね、
すべきだったという、はい、
説明を普通にストレートに、
そうですよね、
はい、
ただやっぱりその日本人の方にとってはなか外国人っていうだけでなかなかやっぱり言葉のこともあってね、
はい、
説明はしづらかったのかもしれませんけれども ね、はい、それとね、やっぱり私たちもそうなんですけど、あの震災をきっかけにいかに日頃からその町内というか隣同士でコミュニケーションを取ることが大事かってことを身にしみたんですが、
はい、
外国人の人にとってはなおさらだったんじゃないですか。
そうですね、 と思いましたね。でも私、まあ、自分自身は、まあ、隣どうして近所の人たちとかとも話してましたし、あとはその町内会の会長さんとかとも前からちょっと話する機会がありましたので、
う
ん、
はい、
ので、まあ、まあその話していたからこそ、その震災後のそのやっぱり、まあ、ちょっとね情報もらったりとか、あとまあなんか手伝ってもらったりっていうことがありましたので、はい、すごく役に立ったなというふうに思ってました。
そうですよね、はい、あのぜひ日本人の側からも声をまず声をかけるというところから、
はい、
あの会話をし始めて、
はい、
そういうコミュニケーションを日頃から取ることが、はい、ああいうその何かあった時に絶対に役立つことになるので、
はい、
そこが一番大事ですよね。
そうですね、やっぱりその、まあ、外国人がまあ日本の文化を学ぶのも必要なんですけれども、はい、でも日本人もちょっと外国はどういうふうにやっているのかなというふうなことも少しでも、あの知っておきましょうですね、今後、ね、一緒に住む時とかは結構役に立つのかなというふうに、はい、思ってます。
そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。アダルさんは今あの東北学院大学の4年生、
はい、
経営学部で学んでらして、はい、まさに就活中。
そうですね、はい、
ということなんですけれども、はい、なんか良い日本での就職先が見つかるといいですね。
そうですね、はい、いいところを見つければ、はい
はい、
いいんですけれども、ね、はい、
ぜひあの頑張ってください、応援しています。
はい、ありがとうございます、
はいはい、ということで今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。